神様に召し出されたモーセさんは、お兄さんのアロンさんと共にエジプトの国に使わされました。そしてエジプトの国で奴隷として苦しめられているイスラエルの人々を解放して自由にするようにと、エジプトのファラオに求めたのです。しかしファラオは心を固くなにして、イスラエルの人々を自由にすることを許しませんでした。そこで神様はエジプトの国にさまざまな災いを下されました。第一の災いは、ナイル川の水が血に変わること。第二の災いは、カエルが国いっぱいに広がること。第三の災いは、ブヨが大発生すること。第四の災いは、アブが大発生すること。第五の災いは、家畜が病気にかかること。第六の災いは、人々が腫れ物の病気になること。第七の災いは、天から大きな氷の塊である氷が降ること。第八の災いは、イナゴによって国中の作物が食われること。第九の災いは、エジプト全土が暗闇で覆われることでした。そして最後に第十の災いとして、最も大きな災いが下されました。それはエジプト人の家の最初に生まれた子供が死ぬという災いです。最初に生まれた子供のことをウイゴと言います。エジプト人のウイゴを撃って殺すという恐ろしい災いを下す前に、神様はイスラエルの人々に、子羊を殺して家の入り口の柱と鴨居にその子羊の血を塗るようにと命じられました。なぜでしょうか。今日の聖書の13節に、あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる、血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越す、私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばないと書かれていますね。つまり、災いを下す神様の御使いが子羊の血を見て、これはイスラエルの人の家だと分かって、災いを下さないで過ぎ越していくためでした。エジプト人のウイゴが死んでイスラエル人のウイゴが助かるというのは残酷だと思われるかもしれません。しかし神様はこのような仕方でイスラエルの人々を苦しめていたエジプトの王とエジプトの人々を裁かれたのです。そしてこの大きな災いを受けたので、ファラオはイスラエルの人々を自由にしてエジプトの国から出ていくことを許したのでした。この出来事を過ぎ越しと言います。そしてイスラエルの人々がエジプトの国での奴隷の状態から自由にされて救われた記念として、神様はイスラエルの人々に殺した子羊の肉を酵母を入れないパンと苦菜という野菜とともに食べることを命じました。これが過ぎ越しの食事です。新約聖書では、一人の人が多くの人々のために死ぬことによって信じる人々に救いが与えられました。つまりイエス様が多くの人々の代わりに十字架の上で死ぬことによって信じる人々に罪の許しが与えられることになったのです。つまりイエス様はご自身が 十字架の上で死ぬことによって、罪と死の奴隷の状態から、信じる人々を救い出して、自由にしてくださったのです。そして、イスラエルの人々がエジプトの国の奴隷の状態から自由になったことを記念して、杉越の食事を食べたように、イエス様を信じる人々は、イエス様の十字架の救いを記念して、礼拝の中でパンを食べ、ブドウのジュースを飲む食事をします。これが教会の礼拝で行われる聖餐式です。イエス様を信じて洗礼を受けると、この聖餐式に参加することができるようになります。また、小さい時に洗礼を受けた人は、イエス様を信じて信仰告白式をすると、自分も聖餐式に参加することができるようになるのです。それではお祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様は奴隷として苦しめられていたイスラエルの人々を救い出して自由にしてくださいました。その時にエジプトの人々に裁きとして遺言の死という大きな災いを与え、イスラエルの人々はその災いを免れて杉越の食事を祝うことができました。神様、イエス様を信じる人々も罪と死の奴隷の状態から自由にされたことを記念して、パンとブドウのジュースの生産式を今も守っています。神様、多くの人々がこの生産式に参加してイエス様の恵みを味わうことができますように、どうぞお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。